はい、皆さんこんにちは、京都これからラジオの時間です、毎月4週目の木曜日はアートのためのアートだけではなく豊かな社会を目指す運動としてのアートに関係される活動をされている方々をお招きしてインタビュー形式でお話しいただく番組です。名付けてアート冗談、パーソナリティは石田ジョーでお送りいたします。で、本日のゲストは現在京都、三条文化博物館別館 JALFO 京文博で開催中の牧陶金、天皇、出品作家である牧陶金さんをお招きいたしました。牧さんは二松学舎大学を卒業後、中国政府留学、奨学金留学生として浙江省杭州にある、中国美術学院、その後大学院で中国の伝統的な書と篆刻を学ばれ、帰国後は故郷の富山市を中心に国内外で制作発表活動をされている方であります。また、自宅を一部ですね、書と篆刻のアトリエ、名付けてコシアンと、コシアンは越前と、あ、富山ですか、越中ですね、そのコスという字にいおり書いてコシアンと、大変洒落た女性らしいお名前のアトリエを主催されている方であります。京都の方には、京都宇治抹茶で知られる辻里さんの包装紙デザイン、あの包装紙デザインの篆刻の、これは実は本日のゲスト牧さんの作品であります。というふうに言えば、聴衆の聞いていただいている皆さん方にはより身近に感じていただける作家さんではないかと思われます。で、今日は牧さんに書や篆刻についてということ、次に現在開催中の展覧会について、この2点に絞っていろいろお話をお聞きしようと思います。牧さん、本日はどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
で、この番組は株式会社高野の協力でお送りいたします。それでは早速、京都これからラジオが毎月プッシュする、京都これからソング、これソングをお届けいたしましょう。8月のこれソングは番組パーソナリティ竹上久美子さんが2011年に発売したアルバム女装とロンドよりポピーシードです。どうぞお聞きください。
「二人の距離」
自然にしかできないこと、人にしかできないこと、ゴミを心に、株式会社高野。
さて、それではゲストコーナーに参りましょう。今月のゲストは番組の、初めにも紹介させていただきました、富山県出身で、書と篆刻作家の、牧時金さんです。さて、あまり聞き慣れない言葉かもしれませんね。篆刻とそれから書について、まあ書はお習字だとか、そういった形で日本では割と小さい時から学校教育なんかでも使われている、指導される科目であるかと思うんですが、ちょっと牧さんがなさっているものはそれを、ね、は同じなのか違うのか、そのとこあたりも含めてお聞きしたいと思うんですね。で、牧さん、この篆刻とか書とかっていうですね、牧さんなさってるものについての皆さんに分かりやすい解説をしていただけますでしょうか。
はい、はい、まず篆刻というと非常に聞き慣れないと思うんですけれども、まあ簡単に言うとハンコのことなんですね。皆さん日常的にハンコは使っておられると思うんですが、
あ、なるほどね、そうですか。
ただ篆刻というのは、一番古い書体の篆書という書体を彫っている、刻しているので篆刻というふうに言われております。
あ、なるほどなるほど。これはあれですか、石とか木とか、その素材は何でも掘れたらいいんですか、それとも石なら石とか、そういうふうに決まってるんですか。
一般的には、はい、中国製の石なんですけれども、人の手で掘れる石なんですが、
はいはい、というとは柔らかいということですか。
そうですね、ある程度柔らかくてですね、
はい、
それは中国で、明の時代に、実はこれ人の手でも掘れるんじゃないっていう感じで見つかったのが始まりだというふうに言われております。
なるほどなるほど。それから、一般の方に広がっていくんですね。でも、篆刻は今我々は書の作品ですね、書芸術というふうに言われる、その書の作品に必ずこの押されている、あれは大体皆篆刻なんですか。
そうですね、昔は、文人と言われた、貴族のような人たちが四節と言いまして、中国では漢詩を読んで、そしてその漢詩の世界を、絵に描いて、そしてその漢詩をですね、書で書いて、篆刻も自分で彫って押すというのが、理想の世界4つの絶品があるというので4節というふうに言われていまして、その中の一つに篆刻が、数えられております。
でそれは大体何を彫ってられるんですか。
はい、主には自分の名前の下には自分の名前なんですけれども、他にもいわゆる遊印、遊ぶ印といいまして、
はい、
自分の座右の銘ですとか、とても好きな言葉みたいなものを彫って、押されるの もう全く自由です。
あれはあれでしょうか、場所っていうのは、おすすめの場所っていうのは何か約束事があるんですか、ね、どこでも好きなところに、なんかこう我々でこう思い返しますと、作品見て押してある朱肉で押されるものは、作品の右上にあったり下にあったりっていうふうな、なんか 2,3 箇所は押してられますよね。
一旦、
なんか約束事みたいなのあるんですか、この右上でなかったらいけないとか真ん中はダメとか。
あ、一般的には、まあ、名前の下に
名前、
あの白文といって文字が白抜きのもの、
はいはいはいはい、
で主文といいまして文字が赤いものを押しまして、うんはいはい、一番最初に印酒印、引っ張るに、首に印と書きまして、一番最初の冒頭の印を座右の銘などで押すというのが、まあ、一つの定型なんですけれども、まあ、中国の方は、印を押すのが大好きなので、もうそんなことはお構いなしにいろんなところに押されておりますね。
だいたい皆さんあれですか、まあ、一番最初のお話で、非常に分かりやすくハンコと印鑑というようなものを、伝書の説明でしていただいたんですけれども、日本人の場合は名字とそれからそのいわゆる姓名を氏名といいますかね、中国の方の場合も同じことですか、中国衆さんだとか衆いろいろ名字って言うんですよね、それと下につけられる送り仮名っていうんですか、
あ、送り仮名とか、
送り仮名、名前はあれですか、やっぱり中国の方もそういう仮名を、押して、で下のそうですね、ギブンズネームっていうんですかね、与えられた、はいはい、
そうですね、はい、
日本人の場合は名前と仮名とそれから姓名とこれ全部氏名姓名ですかね、それを一緒に名前で彫る習慣が普通です ね、
ですね。
だけど中国の場合もやっぱりそうなんですか、それともう下だけのものとか、あるいは皆さんやっぱ号を持ってられるんですかね、作家名というか、
そうですね、まあ、号で押される方もいますし、あとは割と、なんていうんですか、号をいくつも持っていらっしゃる方、号というかあざ名でつけられたりとか、いろいろですね、
なるほどなるほど、ですか。いや、それでもともとこの お手元にいただいている、プロフィール資料を見ますと、富山から二小学者ですよね、の方に中国文学科の方に進まれて、そして中国西部の奨学金留学生として中国に渡られるんですけれども、だいたい何年ぐらいの中国に行かれたのは、
6年なんですけれども、
なるほどなるほど、
最初の3年は、最初の2年が留学生班として、まあ、各国のいろんな外国の方やもちろん日本人もいますが、スイス人、マレーシア人、フランス人が2人、あとは韓国人、そうですね、8人くらいのクラスで、
ほとんど、じゃあ、あれですね、アジア系だけじゃなくてヨーロッパだとか、本当に世界中から、これはどういう目的で使われたそのあれなんですか、留学者、中国生が、応募された方の中から選抜するのか、あるいは各国の中で選ばれてきた人を中国政府が奨学金つけて留学生として迎えられるのか。
私が受けた奨学金は中国政府の奨学金なので、まあ日本政府の方で選んで中国に推薦するという形で、同じように、日本でも中国から推薦を受けた、人を受け入れるというような形の、
そういうスイスだとかその、海外からの方というのは、もちろん言語はどうしたんですか、中国語が皆さんできるんですか、
共通言語が中国語
です、なるほどなるほど、そうそう、マキさんも中国語は国内で勉強されたんですか、それとも
はい、
うん、私向こうで、う
ん、奨学金制の場合いろんなパターンがあるんですが、
はい、
あの1年間語学学校で勉強した後、うんうん、それぞれ専門に進むパターンもあるんですが、うん、私の場合は、うん、あの大学時代に中国語を学んでおりましたので、
はい、
もうそのまま
あ、そうです、
あの美術大学の方に、
うんうん、
あの入りました。
あ、なるほどなるほど、そうですか、そうですか。で主に6年というと、ちょっと、学部から行かれたんですか？そうじゃなくて途中大学に
卒業してから、
はい、ですから
行って2年間留学生班にいて、うん、1年間、うん、あの本科生といいまして、
うん、はいはいはい、
向こうの学部生の教室に入れていただいて、その後で、うん、その向こうでは研究生というふうに言うんですが、
うん、
あの修士課程の試験がございまして、
はいはいはい、
であの初めて外国人に門戸を広げたといいますか、受け入れをした年で、
うんうんうん、
じゃあ挑戦してみようというので受けてみたんですが、うんうんうん、
あ、なるほどなるほど。
で向こうの場合大変特殊でして、うん、
はい、
その担当教授が、
うんうん、
あの生徒が欲しいという時に気まぐれに、
うん、
あの大学院の試験をやるんですね。
あ、
ですからいつ募集があるかっていうのは分からないんですが、うん、
あ、なるほどね、
あの当時はもう本当に8年ぶりくらいに、
うん、
あの大学院の試験がありました。
あ、はい、なるほどなるほど。もちろんそれであれですか、この、主任教授っていうんですかね、日本で言えば、
はいはい、
その先生が担当される学生数っていうのはどれぐらいなんですか？
ですね、中国人学生が実は一人で、
うんうんうん、
で、
あの留学生の方は
留学生が3人
で、3人つく、そうすると大体4人平均、一人の先生に4人ずつぐらいの学生が、
そうですね、
指導を受けるんですか。
留学生がいなかった時は、
うん、
大学院生一人とかそういう形でもうそのまま学校に残るというような、
あ
の中国人学生の場合なんですけれども。
あ、なるほど、確かそうですか。まあもう、そういう中国での留学生活を通して、まあ我々とお聞きしたいのは、今、まあ、なかなか中国国際的に、はい、中国に対する国家イメージっていうのが非常に、そんなにですね、うん、なんか好意的に中国をという空気ではないですよね、で、まあ、だけれどもそこで6年間日本人として中国にですね、身を置いて、その間あれですか、帰ってこられたことはあるんですか？
あ、
ずっと行きっぱなしではないんですか？
あの休みになったり、春節の時期あたりになると私も日本に帰ってきたりはしていたんですけれども。
ああ、なるほどね。でそこで、まあ、あのお聞きしたいのは、その、ねね、大学生活通して見られた中国、それから日本の、いわゆる同じ系統の芸術系の大学ですね、これらの違いというのか、何か際立った、特色といいますか、中国の、お気づきになったことってありますか？
そうですね、あの私はその二松学舎大学で書は学んだんですけれども、
うんうん、はい、
実は文学部の中に書道というのがあるんです。でそれが中国の場合は、うん、あ、まあ、美術大学の中、まあ、あの日本で言えば、うん、日本画学科の中にあるというような形でして、う
ん、
あの中国画学科の中に、うん、あの人物画、山水画、花鳥画、そして書道篆刻科というのがございまして、
うん、
で本当に美術大学の中で学べる、うんうんうん、そしてあの向こうでは、うんうん、特に書画同源と言いまして、
うんうん、
そのまずは書の線を学んでからでないと絵は描けないというあの考え方で、それでまずどの絵の学生たちもまず書の線を学びに、あの書道をやってから各学部に分かれるというシステムで、そのことにあの驚きました。
ああ、なるほどね。 なんか今、話を聞いていて、日本の場合は書っていうのは、そうですね、各普通大学の国文化とか、日文だとか、そういう中のいわば学校の先生になる人たち対象の教科の一つというか、でそうですね、よく海外から、来られて、聞かされるのは、日本に素晴らしいその 書芸術っていうのがありながら、それが芸術系の大学にその学部がないっていうのはなぜなのかっていうような質問、まあ、私もそういう質問を受けたことがあります、言われてみて、今の本家中国って言いますかね、そこのところはやっぱり芸術の一つの科目の中にこの、天国書というね、そういう、学科があるという、で学部は芸術学部ですよね、もちろん。
あ、そうです、はい、
だからあくまでも日本の捉え方とちょっと違うのは、芸術の中の一つと、
はい、
表現方法の一つとして、の書というのが位置づけられているという、日本の場合は書はちょっと別な、芸術というのはごくごく最近ですね、いわゆる諸芸術なんていう言葉が使われ出したり、からヨーロッパでは書に対する評価っていうのは非常に高いですよね。だからその辺は確かに日本の書に対する考え方と、ヨーロッパの書についての考え方と随分違うなっていうのは、大学の組織自体がそうなんですね。こういう、で今のお話を聞いてて、書が道元をそのまずまず線をまず、で技術的にはそれだけなんですか。日本の場合はもう、まあ、お手本っていうのがあって、私なんかも小学校時代のお習字というのをこう思い返してみますと、先生が書かれたお手本、それをそのなぞることから始めるというふうなのも、だからお手本通りに書けなければ大体、そのお習字の成績は非常によくないという悪い評価をもらうというようなことを思い出すんですけども、
なんかすごくそれがやっぱりこう日本の書道教育において弊害になっているなと思うんですけれど、向こうの小学生の授業を見に行ったことがあるんですが、まあ、向こうではそのお手本というのがないんですね。
なるほど。
で大人と同じように、例えば、まあ、中国でいうと古い唐の時代の石碑から取った拓本という昔の印刷物のようなものなんですが、それを直接肌で感じながら書くという、ですから、間に先生の書いたお手本というのがないんですね。でそれぞれその昔の人が書いた息吹を感じながら、まあ、書くという作業を大人になる前に小さい頃からしているので、その辺の違いが大きいんじゃないかなとは思います。
そうですか。いや大変、面白い興味深いお話で、あれなんですけども、ちょっとここで、気分を入れ替えてと言いますか、今日マキさんお持ちいただいた CD ですね、これをご紹介させていただきたいと思うんです。これは後で後半の部分で お聞きする今回の展覧会とも深い関係がある、でベートーベンの、第9ですね、第9を、聞いていただこうと思います。どうぞお聞きください。
Come on.
それでは今第9を聞いていただいたところで、現在、開催中の展覧会の、お話、この展覧会のお話、展覧会は実は牧陶金展万葉仮名で第9を作ると、ベートーベンの生誕250周年に寄せてというタイトルで、展覧会開かれてるんですけども、今聞いていただいた生の、第9と、それから展覧会のちょっと紹介って言いますかね、はい、技術的なことも、含めてどうぞ牧さん、
はい、
お話しください。
はい、現在開催中なんですけれども、うん、万葉仮名と言いまして、うん、当時、まあ、今令和なんですけれども、その令和の元となった万葉集という中に入っている文字はですね、実は全て漢字なんですね、
うんうん、
で当時日本には言葉はあったけれども文字はなくて、うんうん、中国から入ってきた漢字を、うん、当て字、まあ、音に当てたり意味に当てたりしていたんですが、何しろ漢字が膨大だったので、まあ、いろんな人がそれぞれの、うんうん、好きな漢字を当てていたんですけれども、うんうん、それがすごく自由で面白くて、で、まあ、そういった万葉集をライフワークとして作品に作っていたんですけれども、うん、今回は、ベートーベンが、まあ、今年生きていたら250歳生誕250年ということで、ベートーベンの第9の、うんうん、ドイツ語の音に、はい、漢字を当てて、
はい、
私が万葉人ではないのですが、
はいはい、
漢字を実際に当てて、うんうんうん、そのベートーベンの世界観を表現できたらと思いまして、
は
い、
なるほどね、
取り組みました。で、作るという字を創造の創という字にしたんですが、
はいはい、
それは、まあ、私の方で文字を当てるところから始めて、うんうん、そしてまた新しい、うん、素材、私にとって、まあ、書道をやっている私にとって新しい素材である胡粉という日本画の絵の具を、うんうん、
はいはい、
とにかく、まあ、いつも彫っているので、私篆刻といってハンコを彫っておりますので、うんうんうん、盛り上げたいというので、
あ、なるほど、
胡粉をなるべくこう盛り上げて、そして、まあ、胡粉というのは真っ白なんですが、
うんうん、
白いそのベートーベンの世界を盛り上げて、そして、まあ、真っ白い会場を皆さんに楽しんでいただきたいというので、うん、
なるほどね、
はい、
うんうん、そうですね、日常やってられるのは印鑑彫る方は王の方です、
はい、
だから凸の表現という、
はい、
あ、なるほどですね、そうですね、僕も展覧会に見せていただきまして、印象として、影で光がものすごくあれですね、あの作品展って光がものすごい、はい、意味を、重要な役割を果たす展覧会だなっていう感じがしたんですけどね、うんうん、実際ってなんかやってられてて、このあれですか、ドイツ語から、そのドイツ語の音から万葉仮名に落とされるわけですよね、
はいはい、
ということは当然牧さんドイツ語もじゃ あれですか。
いえ、ドイツ語は、
その元の音はどういうふうに、レコードとか、
はい、CD
やそういうもので、
はい、
あ、それでイメージされて、
はい、
言葉を探してくださいで、あの時代は、
はい、
あれですか、それが篆刻なんですか、篆書なんですか。
そうですね、篆書の中でも、はい、最も古い金文と呼ばれるものなんですが、
はい、
うん、紀元前1600年頃から殷という、
はい、
一番古い国ができまして、
うんうん、
そちらで使われていた文字なんですが、
はい、
神に捧げるこう青銅器といった、
はいはい、
器の中に鋳込まれた文字でして、
うん、はいはい、
すごくまあ、神に祈りを捧げるといった意味合いもございます。
あの青銅器、今おっしゃった青銅器のあれは何ですか、酒器ですか、あれお酒かなんかを入れるもんですか。
酒器もあるんですが、
はいはい、
まあ、普通に、まあ、 目式のようなものもございますし、水を入れるものもございますし、いろいろ、まあ、神様もあのいろんなものを食べるので、
あ、なるほどね、
いろんな種類がございます。
彫ってある文章は、はい、あれですか、はい、金文で書かれてる文字内容はどういうものを書かれてるんですか。いろいろですか。
まあいろいろなんですが、はい、まあ、自分の先祖を称えるような文章が主でしょうか。
ああ、なるほど。あ、そうですか、うん、そうですか。とそういうそのあれですか、素材について、
はい、
まだ現在、ああいう実験的なことって言いますか、
はい、
なさってて表現したいものにそぐ素材っていうのはもう五分があれですか。
それで私富山で制作しているもので、うん、はい、なかなかこう、はい、材料が手に入らなくて、う
ん、
今回、まあ、本場で日本画の本場である京都に来ましたので、
はいはい、
これはチャンスと思って、うんうんうん、西雲堂さんという、
はい、
画材屋さんの方に、毎日通いまして、
ははは、
そちらでご亭主がこう、はい、いろいろ教えてくださいまして、
あ、なるほど、
今は、はい、最初は崩壊松というものと五分を混ぜて、うんうん、で盛り上がるようにしたんですけれど、
はい、
今は雲母という、まあ、キラキラ光る、
うん、
まあ、別名キラとも呼ばれているものを混ぜて盛り上げたらうまくいってきたので、それで、まあ、今度はまた富山に帰りまして、
うんうんうん、
今まだ大工の、まあ、歓喜の歌の一部しかまだ書き上げていないんですが、
うんうん、
全文を今度はその素材で作れたらなと。
そうですか、はい、そうですか、うん、ね、まあ京都とそういうご縁をね作っていただいて、もともと京都で、これ最後にしたいと思うんですけども、辻里さんの、
はい、
ね、先ほど前冒頭で紹介しましたけれども、宇治抹茶のところで辻里さんというね、ここの包装紙の、あれもあれがいわゆる天国の、
はい、
うんうん、ちょうどあれはやっぱり会社の方から依頼があったんですか、何か違うご紹介される方がおられて、
は
い、
あれは実はですね、はい、私が以前、うん、天国で、うん、印をお掘りした、うん、箱をお掘りした方からのご紹介で、
う
ん、
あ、そうですか、はい、そうですか、なるほどね。いや今紹介していた展覧会この8月30日までですね、であと、まあ、わずかなんですけれども、何か毎日会場に詰めてられて、
はい、
そしてしかも午後2時から3時まで1時間ですか、
はい、
ワークショップを会場でされてるということで、
はい、
で今ずっと、掘ってられるんですよね、
はい、
でそれをもう間もなく完成するんですか。
はい、間もなく完成しまして、
うんうん、
今回テーマが盛り上げたいですので、はいはい、うん、通常の紙ではなく粘土に、14センチ角の大きな石なんですが、今回展示している全文を掘りまして、それを粘土に押して盛り上がった状態で、
は
い、また展示したいと思います。
あ、そうですか、そうですか。いや、暑さに負けずですね、頑張ってくださいよ、
はい、
本日は貴重なお話ありがとうございました。
ありがとうございました。
もっともっと聞きたいんですけどね、どうも
またぜひ会場に、
はい、どうも、放送聞いてられる皆さんもぜひ、文化博物館に足をお運びいただければありがたいかなと思います。どうも。
アートインフォメーションコーナーです。1928ビルについてご紹介します。三条国町に位置する1928ビルは武田五一によるアールデコ風の地下1階から3階の建造物です。1998年まで毎日新聞社の京都支局として使われてきました。京都市登録有形文化財に指定され、現在は地下はレストラン、2階にギャラリー、3階は劇場として、ここにしかない魅力を発信しています。地下1階アンデパンダン、営業時間12時から22時、 土曜祝日前は23時まで、16時から18時はクローズタイム。アーティストたちの手でリノベーションされたアンダーグラウンドな雰囲気の現代コミュニティスペース、食事やバー利用に加え、さまざまなアートイベントを開催しています。2階同時代ギャラリー、重厚的でクリエイティブな空間はアートはもちろん、アパレル、雑貨、ハンドクラフトなど幅広い作品を紹介します。3階ギア専用劇場、日本初のノンバーバル舞台、1928ビル3階専用劇場にてロングラン公演。詳しい公演スケジュールやチケットの購入方法についてはギア公式ホームページでご確認ください。1928ビルでは新型コロナウイルス感染予防の取り組みをガイドラインに沿って徹底し、皆様のお越しをお待ちしています。続きまして、展覧会情報をお伝えします。まずは三条五湖町の同時代ギャラリーから。現在開催中、8月30日日曜日までギャラリーにて開催、同時代セレクション展ボリューム2。8月4日火曜日から8月30日日曜日までコラージュプレスにて開催、エキシビションオブジアーティストリビングアットディスモーメント2020。8月18日火曜日から8月30日日曜日までギャラリービズにて、ジョー・アイネ個展コンタクト。9月1日火曜日から9月6日日曜日までギャラリーにて無色透明。9月1日火曜日から9月6日日曜日までギャラリービズにてアン・エディニッティングインテリアワークエキシビション。9月21日月曜日から9月27日日曜日までグループルーチェ第12回合同展。同時代ギャラリーへのお問い合わせは電話 075-256-6155、 またはウェブサイトをご覧ください。続きまして、西大路大師道京都大芸祭美術館ジャルホ京都画廊の情報です。現在開催中、9月6日日曜日まで、若林亮個展彫刻と人その空間において、9月11日金曜日から9月27日日曜日まで第39回3日展継続は力なり。開館時間は11から17時まで。お問い合わせは電話番号 075-802-5350。 続きまして、京都文化博物館別館のチェルホ京文博の情報です。現在開催中、8月30日日曜日まで、牧陶金展万葉仮名で大工を作る、ベートーベン生誕250周年に寄せて、9月2日水曜日から9月6日日曜日まで、小原清京都文博展。9月8日火曜日から9月13日日曜日まで、森本玲子展。9月15日火曜日から9月20日日曜日まで、長谷川敦子展。ジャルホ京文博へのお問い合わせは電話 075-222-0302、開廊時間は11時から18時まで、最終日は17時までとなっております。以上、アートインフォメーションをお伝えしました。
はい、それではエンディングを、本日のインタビューを通して感じさせられたことは、牧さんのお話から一番印象に残ったのは、中国における書というものの、位置づけって言いますか、それが美術芸術学科学部の一つに書というものが位置づけられているという、これは、考えてみるに日本とは全く逆の、日本の芸術系大学専門科目の中に、家庭学部学科の中に書というものがありません。それが日本では道と書道というふうに言われる、何か芸術とは一角、境界を隔てたような扱い方をされているということ、これが非常に印象に残りました。さて、次回放送は9月24日です。パーソナリティは石田亮でした。また来月お会いします。さようなら。この番組は株式会社高野の協力でお送りいたしました。